石田家の宮本さんと
彩香さん、
はい、というわけで今日のテーマは100の家族ルール
家族ルール草案
草案です。
草案ってあってる、はい、読み方。
そうですね、あの、はい、草案ですね、
はい、草案。
まあ家族ルールをですね、
うん、
まあ、ちょっと僕らは一応あるんですけど、
うん、
いろんなものが
何個か紹介してるかな、わかんないけど。
そうですね
、はい、
多分何個か紹介しているはずで、
うん、
まあ、例えば価値観が選択肢があったらマイナーなものを選ぼうみたいなの
もそうだし、それ第1回に話してるかも。
そうですね、まあ、なんかいろんなところに あるんですけど、
うん、
まあ、それをちょっと明文化しようという、そういう感じですね。
うん、
うん、で、まあ、なんかちょっとざっと書いたんだけど、
うん、
100もないわけですよ
今何個ぐらいあるの、
これ。ここがですね、まあ、今ちょっとこうパッと思いついたのだけでいくと、うん、まあ、9個ぐらいですね
9個ぐらい
10個ですね。ちょうど10個です、ね。
きりいいじゃん。
そうですね。まあ、なんかこれを、まあ、ちょっとこうね、ブラッシュアップしていったらいいんじゃないかなと。
うん、
で、まあ、今後僕らはどこに行ったらいいんだろうみたいなところですね。
うん、
はい。まあ、なんかこれは、まあ、さっきも言ったように、マイノリティを選ぼうとか、
うん、
ちょっとまだね、言葉として洗練されてないものがあるからね。
でもいつでも離婚しようとかもさ、話したよね、多分。
あ、これはもう多分、もうフィックスですね。
うんうん。なんか離婚は想定内っていう回で多分話したよね。
あ、そうね、そうだね。うんうん、いつでも離婚しよう。離婚は想定内。そうですね。
ね、離婚は想定内っていう題名だったと思います。うん、
まあ、これは過去会にあるので、まあ、いつでも離婚できるようにお互いが、自立しつつ、まあ、ゼクシーのように、一人でも幸せになれる、結婚しなくても幸せになれる時代にそれでも結婚したいのですというやつです、う
ん、それね、よく
僕らは
話、うん、そのキャッチ、凌介君好きだよね。
結構いい
と思う、ね、結構いいキャッチだよね。でも確かに、
うん、で、それを僕らはいつでも離婚しようっていう、さらに一歩先のやつですね。
そうだね、
はい、
うん、結構いいことがいっぱい書いてあるよね、今凌介君書いてくれた草案は。
そうですね、
うん、
で、今はその例えば、私たちは価値観を楽しむことを違うことを楽しみましょうみたいなね。
噛み噛みすぎて全然分かんなかった、もう一回言ってもらっていいですか。
価値観が違うことを楽しむというやつです、
うん、
まあ、あとは、伝えないと伝わらないよっていうのとかね、
はい、
これね、全部キャッチーにしたいんだよね。
はいはいはい、伝えないと伝わんないよみたいなのもよくポッドキャストで話してるよね、うん、キャッチーにしたいってね。
そうですね、キャッチーに何がいいんでしょうね。例えば伝わ、まあ、これもっと早くちゃんと考えてから喋れよって話はあるまあ今書いてあるやつをじゃあざっとこう説明すると、うん、まあ、なんか、まあ、助け合うことは伝え合うことみたいなのとか、
助け合うことは伝え合うこと、これが言わないと分かんないよって話だよね、
うん、そう、うん、あとは自分が幸せでなければ家族は幸せにできないよって、自分が幸せであれという、
まずね、自分が幸せにな
る。そうですね、これでもさっきの離婚のやつとちょっと被るね。
あー、そうなのかな。あ、確かにね、その結果離婚は想定ないってことだもんね、
うんうんうん、まあまあまあ、まあ、これは基本的に自分が幸せになければ家族は幸せにできないよと、
うん、これはでも本当 ね、私はよく思う、これは、
うんうん、まあ、僕がセブンに来ているのも、寒くて幸せだと彩香を幸せにできないから幸せにするためにセブンに来てるんですという謎のロジックですね、
はい、いいと思います。
まあ、私たちはそういう関係性ですか、
うん
うん、で、話し合う実行は向こうからやってこない、これも大事ですね、
うん、
これはだからポッドキャスト、まあ、家族会議の時間を取ろうとか、まあ、そういうのと一緒です ね、
やっぱ会話大事だよね。なんか、
うん、
夫婦ってもともとは他人だから 分かんないよね、やっぱりバックグラウンドとかは違すぎるからさ、
うん
うん、これはね、割とどんな人にもおすすめという、夫婦だけじゃなくて、ね、どれもそうだけど、うん、あらゆる人間関係で結構大事だよね。
そうですね、話し合う時間っていうのはちゃんと取った方がいいですね、うんうん、大切に、
大切、
長く時間に一緒に過ごす人は、
うん
うん、そうですね、まあ、これはだから子供が生まれても子供ともやっていきたいなと考えておりますけども、
だ
から 西岳ポッドキャストは、まあ、将来的には3人になること
ね、確かに、
うん、なんか何言ってるか、ちゃんと喋ってって僕らね、
4年後ぐらいにはできるかない
や2年後ぐらいから行こう、
な
んとか、
ほんと1歳、そうだね、2歳になる頃にはまあなんか喋れるもんね、大体の、
そうそうそうそう、まあネイティブポッドキャスターってやつですね、
はい、
はい、で、
スマホネイティブみたいなこと、
あ、そうそうそうそうそう、ポッドキャストネイティブみたいな、
なるほどね、
うん、
はい、
うん、で、次があれ、これはまあ僕の過去のというよりは、まあ、僕の考え方で、
うん、これは涼介君のや
つで、うん、まあいろんなものは僕らは悪くなると、うん、まあ、仕組みを変えろってやつですね。
なんかうまくいかない時だよね、これは。なんかうまくいかない時に、ね、なんか自分が悪いっていう風に、うん、なんか単純に自分を責めるんじゃなくて、
うん、
仕組みがをまず疑ってみるみたいなことだよね、
うん、
仕組み、やり方みたいな、
はい、そうですね、
うん、例えばなんか寒いのに寒いのに日本にいて、なんかお互いがどんどん不機嫌で不幸せになっていくみたいなのも、もしかしたらじゃあ一緒に住むっていう仕組みが良くないのかもみたいな、例えばね、
そう
そう、今の西だけでいくと、
そうね、うん、例えばそういうのとか、
家族で言ったらそうとか、でも仕事とかはさ、ほんとこれよくあるよね、
仕事こそ本当はこれなんだけど、まあ家族にでも、うん、まあなんか、なんでじゃあ、例えば家族会議を設定したとして
、うん、
あ、今週も忘れちゃったとか、時間結局バタバタで取れなかったみたいなこと、多分あると思うんですけど、
確かに。
それを、じゃあどうしたら取れるのかっていう仕組みを変えるというね、
はいはいはい、
ごめん、バタバタで時間取れなかったっていう方が悪いんじゃなくて、
うん、
仕組みを変えようっていう、
ね。そうですね。うん。
うん、例えばアラートをするとか、目覚ましをかけるとか、まず例えばそういうことですけど、
うん
うん、行動を変えていく、行動や仕組みを変えていく、
うん
うん、はい、次、まあ、浮気がダメというやつですね、
うん、
これは何も喋ってないんですけど、そう、これはポッドキャストでは何も喋ってないんですけど、
そうかな、そうか、
喋ったって、
喋ってはないけ
ど、まあ僕はまあ、浮気がダメっていうのは、うん、どっちでもいいっていう言い方はちょっと表現があれなんですけど、
うん、
まあ、あなたがしたくてしたのであればそうなんだねっていう感じなわけですよ、
はいはいはい、
うん、まあでも彩子は嫌っぽいので、まあしないでおこうかなって感じですね。
私もあれだよ、そういう意味でいくと浮気してもいいけど、まあ、浮気の定義もね、2人の間でちゃんと話してるんですけど、はい、浮気してもいいけど別にしたらもうさよならって感じです、ね、だよっていう、いうことを話してるよね。
そうですね、まあ、僕はそれ知ってるので、
うん、
はい、だから、はい、そういうことですね、
だからダメってことではないかな、
はい、なるほど、
今浮気はダメっていうふうに書いてるんだけど、
なんだろうね、じゃあ浮気が、まあ、そもそも浮気が何なのかっていうところ
がそうだね、それって結構人によって違うから面白いよな。
そうですね、だからそういうのも話し合っておいた方がいいですよね。
そう、これは絶対ね、話し合っておいて、これはね、普通の人間関係では多分使わないネタ、カップルとかパートナー間でしかまあ話さないことだと思
って
、
はい
はい、はい、次、
なのでこれ意外と浮気の定義が西だから一般的より重いんじゃないかというふうに思っておりますけど、
そうかな、あ、私がってこと
で手を繋いで気持ちが持ってかれたらもうおしまいなん
でしょ、手を繋いで気持ちが持ってかれたらもうそれ浮気
で、ほら、結構軽い、僕はもう、
いや、手繋ぐのはいいんだよ別に、手繋いで気持ちが持ってかれたらそれ浮気、
気持ちなんて
気持ちが浮いてるからね、
簡単に持ってかれる可能性があるじゃん、可愛か
ったそれはちょっとわかんないけどそんな高校生とか中学生じゃないだから、
うん、まあだから結構西岳はね、実は緩そうに見えて重いですね、分かんないけど、
ね、うん、
はい、まあまあまあそういうのが話し合ってますよってことです、はいはい、で、まあ、いつでも離婚者は終わったからマイノリティを選ぶ、これもどっかで話しましたね多分。
ああ、マイノリティ、なんかの回で話しました。これはあれでしょう、西田家は勢いで話したんじゃない。
ああそうか、
名字をマイノリティの方でみたいな、
選ぼうみたいなね、
選ぼうみたいな、
はいはい
はい、次、
はい、次、これはねちょっとまだね言葉が微妙なんですけど、大切にされる定義を自分で決めないっていうことですね。
あ、
もうこれも話し合わないといけないっていうのも被るんですけど、
大切にされる、自分が大切にされる、
うん、要はあの彩香が嬉しいなと思ってやりましたみたいなこと、
うん、あ、相手に対して、あ、私が凌介くんに対して、うん、私は凌介くんのことを大切にしてるからこれをやったんだみたいなこと、うんうん、それは良くないやつだよね。そうそう、勝手に決めるの、
夜ご飯を作ったとして、
うん、
なんかお腹空いてると思ったし、
うん、
あの
良かれと思ったから作ったのにみたいな、
ね、そう、良かれ、そうね、良かれと思ったのにみたいなことは、うん、基本お互いなしにしたいという
ですね、はいはいはい、
これはちょっとまだね話しきれてないという部分もあるんですけど、
これ結構ね、これ自体、このルール自体はすごいんだけど、なんかね、ほんと細かいのよね、うん、ほんと話し合うのが大事っていうのにつながっていくんだけど、
うん、そうなんです
ね、ケースバイケース的なところが結構あるからなんか難しいのよね。
確かに、まあ、ベースはこの考えで、うん、いきたいなところはですね。そう、それでいいと思う。
押し付けはね、うん、あんまりお互いね、
そうそうそう、もうこれはね、
今これ私優しくされてんのかなみたいな、別にそれ求めてないけど、でも優しくされてる風だからちょっとお礼言ってもらったみたいな、なんかそういうのってストレスじゃん、なんかめちゃ、これはめちゃ、うん、あの一番最悪な感じで言うけど、
そうだね、そうだね、うん、まあまあ、そうそう、向こうはやっぱやってくれてるけど、まあそれいらないんだけどなみたいなとかは、
うん、
まあもちろん表現とかもあるし伝え方もあるけど、
うん、
うん、まあ それでさ、なんかあの例えば俺はそれを言うとするじゃん、
うん、
でも彩香は多分あの、うん、そっかって言って了解みたいな感じでしょ、
おそ
らく、なんか、あ、なんて言うんだろう、ご飯とか作ってくれるわけじゃん、
はいはいはい、
よかれと思ってっていうか、うん、でも彩香は別に食べなくてもいいよって言うじゃん、
うん、
そうそう、でもそれをなんで食べてくれないのっていう風になってたらさ、それってなんか良かれと思ってみたいなやつじゃん、
はいはいはい、せっかく作ったのにみたいな話だよね、そうそうそう、別に作ってって言われてないのにみたいな、
そうそうそうそう、だから、うん、例えば洗濯とか掃除とか全てに見て別に やってなくても、うん、まあ、僕のせいだし家族のせいだな、2人がそういう風にしてるだけで、うん、っていう感じや、
まあ、うちでいくと洗濯はもうやってって言われてるからやってるけど、
まあ、やってるというかできないって言ってるよ、
ね、本当にできないと思う、
洗濯がね、ちょっとやる気が起きないんですよね、非常に、
すっごい干し方とか下手すっごい下手くそなんですね、
うん、まあそういうのをちゃんと、まあ、これは特にね、これはうちだから成り立つ気がするけどね、いや他の夫婦はちゃんと相手のことを考えてそれを受け入れるっていう方が幸せになれる夫婦もたくさんいるなっていう、
今までの回でいくと、あの脱察して察して派みたいな話したやつかな、
あ、そうだね、それに近いねこれは、うん、
うん、あの村のやつの話した時のタイトル忘れちゃったんですけど、
そうですね、
それに近いのか、
察して派、うん、察して派みたいなやつですね、
うちは行ってくんなきゃわかんない派で行こうぜっていう風にしてるんだよね、
そうそうそうそう、し、その
察してほしい人がいるっていうのも理解しようみたいな、
そうだね、そうだね、
そうだね、
あれは
その2つだよね、はい、どっちかだけだと良くないもんね、
そうですね、うん、
そういうことだな、まあ、
そうですね、まあ、その回を聞いてもらえるといいなという感じですね、で次、頑張らないけど見るふりはしない。
これ何？
まあ、これはですね、チキンバーガー屋さんのことでもあるんですけど、
うん、
例えば、あれ、 環境問題とかそういういろんな問題社会にあるじゃないですか、政治的な問題とか。
はいはい。
で、まあ、そういうのを、あ、これも前回ぐらいの話ですね。チキンフードロスについて。
ああ。
頑張んないけど、まあ別に頑張んなくてもできるからやろうぜぐらいの。
はいはいはい。あ、できる範囲ではやっていこうみたいなもんね。
そうそうそう。そうそう。まあこれちょっと家族とは離れちゃうんですけど、まあそういうポリシーで、なんかこう、
できる範囲の、できる範囲を模索していくみたいな感じかな。
そうそうそう、例えばさ、なんか、買い物袋をなんかちゃんと持ってくとか、
はいはいはい、
なんか それを頑張んなくてもいいぐらいに、その、もらっちゃった時は、あ、次は持ってこってちゃんと思える気持ちでありたいな、
はいはいはい、それはあるね、
で、これは多分、買い物とかだとさ、夫婦で買い物することもあるだろうし、そういうことあると思うから、まあ、そういう風に言いたいなと、
はいはい、
まあ、これあんまり良くないかなと思いながらやるのは、結局見て見ぬふりをしてるというね、ことなんですよ。
だからそもそもでいくと、やっぱりいろんなことに対してこう自分で選択していくっていうのが大事 で、でその選択した答えに対して頑張りすぎなくてもいいっていう感じ。
あ、そうそうそうそう、そうそうそう、これもちょっとね、文言をブラッシュアップしないといけないんですけど、そんな感じです。
うん、また忘れちゃいそう。
はい。
はい、次。
次は、これは最後ですかね。
うん。
違いと期待を混同しない方がいい。これは、家族間ではあんまりなかったですね。今見たんですけど、
ね。確かに家族間ではないけど、これ最近、昔からよく思ってたけど、最近、接客業始めてからまたよく思うようになりましたね。
やっぱり、ね、違いっていることを、まあ、嫌いって勘違いしやすいので、例えばね、人種とか、肌色とかが、まあ、代表的な差別の例なんですけど、まあ、あれとも違うっていうことを嫌いっていうふうにもある種混同洗脳されちゃっている人たちが一定数いるので、で、なんか、なんていうんだろうな、毎日白飯食わない人が、えっていうふうになる人もいるじゃん、まあ、あんまりいないけど、今は。まあでもそういうことなんですよ。まあ、違ってもいいじゃんみたいな感じ、っていうのをまず認識しましょうっていうのと、そこの違いっていうのは、なんか人生を豊かにするよっていうね。
はい、じゃあ10個言い終わりましたね。
はい、そうですね。
なんかね、この宮本さんが今日のテーマ決めるときに、この100個の家族ルール草案を送って、こういうのはどうかなみたいな感じで送ってくれたんですけど、
はいはい、
で最初100個にするのかもみたいな話してたんだけど、まあどんどん増やしていけばいいってことで、とりあえず100個。
そうですね、ね、やっぱり価値観を、まあ、広げていこうと。で、これは僕らはこういうふうな指針でやっていった方がいいねみたいなことを、まあこう決めて、増やしていけたら、まあいいんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、まあこれを、まあ、家族会議でアップデートしていったりとかしたいなと。
そう、
なので、まあ100と、100くらいあればいいんじゃないかなと。
なんかその一方で、なんかこう家族の、家族で共通して持っておきたい価値観みたいなところは、なんかどんどんブラッシュアップしてアップデートして、なんかどんどん広めに取ってった方がいいなっていうのも思っていて、なんかあんまりルールみたいな感じで細かくしちゃうと、結局自由度が下がっちゃったりとか、ルールに縛られちゃったりとかするので、価値観はなんかどんどん広く、お互いが自由に、それこそお互いが幸せに生きれるように、なんか広めとってきたよね。
そうですね。やっぱりなんかどうしても、まあ、こういうのをやりたがるのは僕なので、まあ僕がルールを作りがちになりがちなので、まあ、そこをうまく、まあ2人の価値観も当たり前ですけど違う部分とかたくさんあるので、 まあ、そこもの中間点をが、僕らが一緒にいる意味っていうことになってくるかなっていう気がしますね。
だから、うん、今日話した多分10個の家族ルールもなんか、
うん、
ルールも入ってるし価値観も入ってるしなんか行動指針みたいなのも入ってると思うから、うんうん、そこはあんまりこだわらずに、ね、2人で大事に、2人っていうか家族で大事にしていきたいことを話してたり、
そうですね、うん、そうですね。なので、これをちょっとポッドキャストで1個ずつ増やしていって、まあ、100個になる頃には、多分、7話も生まれてるんじゃないかなと。
結構ハイペースでやっていかないとなんです、そした
ら。あ、まあ、7話ももうポッドキャスターになってるんじゃないかなと、そういうふうに思う、
ね。7話はあれね、子供の仮名称ですよ。
あ、西田七尾って言います。はい、よろしくお願いします。
はい、もう私は最近ニナちゃんって呼んでますけどね。
え、まだわからないでしょ。
わかんない。あ、まだ性別わかんないですね。
性別は
本当はわかるんですよ。本当はわかるんですけど、宮本さんがね、まだ全部から帰ってくるので聞くなっていうので、まだ来月は聞く予定です。
そうですね。やっぱり一緒に聞いた方がいいじゃないですか。
まあね。やっぱり私も言いたくなっちゃうから聞か、そう、聞いてもいいかな。周りの人とかにも結構もうそんな待たないで聞いちゃえばみたいなに言われたんだけど、聞いたら絶対言いたくなっちゃうから、おしゃべりだから、うん、だからやめました。しかも聞いたとこでさ、別にって感じじゃん。なんか別にできることないじゃん。
そうだね。
うん、だから4月に聞くことにしました。
はい、そんな感じですかね。
家族ルールを、
はい、まあ、これ作ろうと。
言うてもまだ生まれるまで100日以上全然あるから、
1日1個作れば大丈夫ってこと、
うん、まあね、
ってことはね、うん、
そんなにいるのか問題みたいなのも出てくると思うしね、
まあ、そうだね、まあ、あくまでね目安なんでね、
はい、うん、
まあそんな感じです。まあ100個もあれば話し合うのにネタ困らないでしょ。とでもあります、はい、
じゃあ今日なんか出たルールとそれに関連するポッドキャストはなんかディスクリプション、あの説明文みたいなとこに貼っとこうかな。
はい、お願いします。ありがとうございます。
整理しとこうかなと思います。
はい、まあなんかそれに関する質問など、
うん、
ご意見ご感想などあれば
ね、うちはこんなルールがある、うちはこんなルールがあるよみたいなとかもね、うん、教えてもらうと参考になると思って、
うん、まああとなんかこれそういう風になれたらいい、そういう風にできたらいいけどそれ難しくねみたいなことも多分ある気がするんですね。
なんか矛盾してる点とか、
そうそうそう、
ここあの行き詰まるよみたいな
とか、それ理想論じゃねみたいな
ことと
か、
はいはいはいはい、ね、言うても私たちも結婚してまだ 3,4 年とかなんで、
はい、
うん、まあ、なんかね、アドバイスとかね、いろいろ欲しいですね。
そうですね、うん、じゃあまあ今日の本編はこんな感じですか。
はい、ありがとうございます、
はいはい、じゃあありがとうございます。はい、
はい、アフタートーク、
はい、アフタートークでーす。はい、アフタートークですね。
はい、じゃあ、はい、今日のポイント、
はい、
パ
チパチというわけで、うん、どうですか今日は。
今日はポイントがあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のサポートしてくださった方は内藤志優さん、ナイケルさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パチパチパチパチ、
はい、まあ、ナイケルさんはですね、うん、今アフリカで、うん、
ベナンだっけ、
まあ、会社をベナンですね。
うん。
うん、多分。多分。
あ、でもアフリカ別にとあれか限定してるわけではないですよね。いろんなところで。
まあでも拠点はあると思いますけど。うんうん、はい。でまあそこでなんかタイヤの輸入輸出入。
ん？
タイヤを輸入してるのかな。
あ、タイヤを輸入してる。
まあなんかまあビジネスをしています。
うん。
はい。雑ですね。はい、でまあ、
でも本当に活動の幅がさ結構広いから、
そうですね、まあ、なんかあの布を売ってたりとかしてましたし、うん、アフリカで今超注目の、プレイヤーですね。
そうですよね。フォロワーも、フォロワーあと1人で7000人だ。
おお、すごい。
今、6999人。最近、漫画をすごい書かれてますよね。
あ、そうですね。ノートとか漫画とかを書いて
る。ノートでアフリカ漫画、ね、
うんうん、アフリカの魅力を伝えるっていうような活動もしていて、うんうん、まあなんかアフリカに行くならとりあえず内藤さんに連絡したいなっていうような、まあ、ぜひ連絡したいなってとこですよね。うん、まあもともとはなんかあのポルカつながりなんですよね。
あ、ポルカつながりなんだ、ナイケルさんって。
うんうん、そうですそうです、まあ、なのでまあポルカ広場、ポルカのコミュニティみたいなのがあるんですけど、うん、まあ、そこで出会った友達みたいな、結構なんか友達みたいな感じがあるんですけど、
う
んうんうん、っていうような感じで、うん、まあ、前回日本に帰国してた時に、まあ、僕もちょうどオーストラリアから帰国したタイミングだったんで、うんうん、会ったことがあって、
うんうんうん、あ、会ったことあるんだな、イケルさんって。
あ、そうっすよそうっすよ、ありますあります。
あれですよね、あの声メディア関係でいくとハーチューさんのボイシーに一回出演されてましたよね。
うんうん、あ、そうですね。それもちょっとリンク貼っておきましょう。ね、それめっちゃ面白い
です、ね。オーストラリアで聞いた私、はいはい、うん、面白いよね。
そうですね。それはなんかアフリカの女性事情。
そうそうそう。
まあそれはそっちを聞いてもらえればいいかなってとこではあるので。うん、ですが、まあなんかすごい良かったなって思うのが、うん、なんかこういう風にツイッター上で絡ましてというか、うん、いつも情報を見てて、うん、今日チキンバーガー屋さんにそれを見てきたよって人がいたでしょ。
あ、そうそう、あの前提として話すと、なんかナイケルさんってなんか1ヶ月ごとにスポンサーを募集してるんですけど、
うんうんうん、
それを今月あのアット西田 LOL 西田家のツイッターアカウントでさせてもらってて、
うんうん、そうですね、で応援してますみたいな、ね、うん、
全部のっていうかアフリカ漫画のツイートをするときに毎回西田家の、
はいはいはい、
をメンションつけてくれてるんだよね、多分。
そうね、そうね、う
ん、で、まあ、どのツイートか分かんないんですけど、そのナイケルさんがチキンバーガーを宣伝してるのを見て、見た女性のパートナーの方が今日お店に来てくれたんですよ。
とか男性の人が来てくれた
の？そう、男性の方が来てくれて、あの、うんうん、その彼女ですよね。彼女はやっぱりアフリカでとかで活動されてる方で、ジャイカで派遣されてたんだけど、うんうん、また4月から別のお仕事でアフリカに派遣されるそうで。だから本人は来れないんだけど、うんうん、その今日来てくださった方が、うんうん、あのチキンバーガー屋さんがある茂原に住んでて、茂原だからあなた行ってきなさいよみたいな感じで来てくださって、そうで、
すごい。
そう、その時ね、常連さんのお子さん、4歳ぐらいのお子さんが来てたんだけど、うん、なんかその子にもすごい優しくて、そのお兄さんが、うんうん、すごいいい方でした、優しい方でした。
なるほど、すごいね。
でも嬉しかった。だってそのナイケルさんってツイート自体は、ナイケルさんって大体いつもアフリカにいらっしゃるんで、アフリカで発信してくださった情報がなんかこう回り回ってこんな地球じゃなくてなんだっけ、ね、日本のなんか偏僻なところにね、涼介くんも今日ツイートしてくれたけど、うん、届いたっていうのがすごいやっぱ面白いしありがたいなって思う。
そうだね、なんかアフリカのこの、ま、アフリカの感じがちょっとチキンバーガーさん今来てますね。
そう、なんかね、今日私もツイートさせてもらった、ま、前からなんですけど、なんか、ま、アフリカで活動されてる方って発信されてる方が多いっていうのもあるんだけど、お店のスポンサーもなんかアフリカ関係の方が結構多いんですよ。
うん、なぜか多いね。
ね、なんか私が一番大好きな後輩、一個下の後輩の子も今アフリカに行っていて、なんかすごい、
ナミビア？
そう、ナミビア。
うんうん、確かに。
そうなんです
よ。今はアフリカとピンときたらチキンバーガーに行った方がいいですね。
まあ、そこまではちょっとまだね、行けてないですけど。でもしかしたら今度、 あのルワンダで活動してる子が近くに住んでるので、もしかしたらその子にワンデーカフェみたいな感じでチキンバーガー屋さんに出店してもらうかもしれないね。アフリカのルワンダ料理を。
あ、そうだね、うん、そうだね、ルワンダ料理、そうですね、はい、
そう。あ、そのアフリカ関係ちょっと脱線するんですけど、そのポルカでスポンサーになってくれた方で、うん、あのこの間お店に来てくださった、うん、女の人がいるんですけど、
うんうんうん、
その方はナースで活動されてるんですけど、
うんうん、
あの一回そのずっとツイッター上でしかお互い見てなくて、この間初めて会って、
うんうん、
で今度ね、あの一緒にご飯食べに行くんですよ。
え、そうなの？何それ？
え？
そうなの？
あ、そう、なんか私がなんかめっちゃいつもどうでもいいツイートしか個人の方でしてないんですけど、うん、なんか韓国料理食べたいなと思って新大久保行きたいみたいなことをツイートしたら、うん、一緒に行きましょうって言ってくれて、
めっちゃ嬉しい。
そう、うん、なんかね、韓国グルメがすごい好きな方なんで、うんうんうん、教えてもらおうかなと思って一緒に新大久保、
めっちゃいいね、
今週のね、木曜日。
あ、そうなの、
うん、いいね、いいでしょ
う、うん、
そう、なんか
しかもさ、
うん、
しかもさ、うん、そのなんだっけ、布をあのいつも常連のクリームパンさんの子供服作ってるクリームパンさんの あの話もまだしてないよね。
確かにポッドキャストでしてない。なんかその、うんうん、アフリカで活動してるお姉さんがユキコさんっていうんですけど、ユキコさんがお手伝いしてるので、うんうん、あのアフリカの布を使ったエコバッグの販売をやってるんですよ。で、なんか私それ1個買わせてもらってて、それめっちゃおすすめなんでみんなに買ってほしいんですけど、なんかそれをこの間なんかお店のインスタグラムでなんかシェアしたんですよ、これおすすめですみたいな。ゆきこさんがいらっしゃった時にお店のインスタでそのバッグのエコバッグの情報を流したら、
あの
お店のチキンバーガー屋さんの常連の子供服作家さんがすごい反応してくれて、なんかコラボできたらいいねみたいな感じの話になってるんですよ、うんうん、そのスポンサーさん同士で、
うんうんうん、
なんかそれってなんか涼介君とも話したんですけど、なんかチキンバーガー屋さんが起点となって生まれたコミュニケーションだと思うので、なんかそういうのがどんどん増えていくといいなっていうのを思ってます。
そうですね、そうですね、うんうん、やっぱあのチキンバーガー屋さんがなかったら絶対起きなかった、うん、コミュニケーションとか、うん、なんか、うん、イベントっていうか、なんだろうな、うん、それもやりコミュニケーションだと思うので、うん、それができると、うん、なんかやってよかったなっていうふうにすごい思いますよね。
そうだね、
本当に
そこがちょっと、うん、今のやりがい的なところかな、
うん、だからそういう意味では本当なんかその件はすごい嬉しかったです ね。
そうだね、最近なんかそういうのは結構増えてきてて、なんかまあツイッターとかで書いてるんですけど、
うんうんうん、本当最近ちょっとなんか俺がいなくなってからいい感じですね。
でもあのうちが頑張ってるっていうよりは、その来てくださった方一人一人が結構発信したり応援してくれたりとかしてて、まあ、その積み重ねなんだろうなっていうふうに思ってます。
確かに、
うん、まあ、うちはなんかずっと発信するようにしてるけど、まあ、届く人にしかさ、うん、届かないじゃん。だけどそれをさ、
ね、
ちゃんとシェアしてくれたりとか、
そう
か、知ってくれてるからさ、やっぱりなんか S さんとかもさ、うんうん、いつもこの間もそうだったけど、うんうん、昨日かな、スポンサーさんのなんかドリンクチケットのツイートした時に、うんうん、なんか引用リツイートしてくれて、うん
う
んうん、なんか
そうですね、
うん、全部とかがあるからやっぱりいいんだろうなって思う、うん、
確かにそう思います
ね。
いや、なのでちょっとまた頑張っていかないとな、毎回それしか言ってない気持ちで頑張っていかないとなと思っております。はい。
でもね、あれなんです。チキンバーガーさんで行くと、
うん、
6月から8月ぐらいまで私は産休取ろうと思ってて、チキンバーガー屋さんの。
そうだね。出産があるんだよね。あれ。
そう、7月に出産予定なんで、
うん、
その前後はちょっと産休取ろうと思ってるので、もし行こうかなって思ってる人は、5月中ぐらいに来てくれると嬉しいです。
そっか、確かにそうだね。
そう、もちろんその産休中も、
僕しかいないかも、はい、産休中も、まあ、他の人に手伝ってもらう予定。
そう、自分たちはお店に立たないけど、 はい、その西岳としての発信とかそのスポンサーさんに応援してもらってることに対してのなんか活動みたいなのはちゃんとしていきたいなと思ってるから、
はい、まあなので僕はいるんですけど僕の接客レベルが低すぎてちょっと大変なことになるかもしれないという問題がありますよね。
あれなんですよ、はい、結構ねあのお店に来た方によく言われるんですけど宮本さん前も話したと思うんですけどね、うん、別にチキンバーガー屋さんを、うん、の店員さんをやってるわけではないんですよ宮本さんは。
あそうですね、
そうまあ裏方的な感じですかね。
え
裏方的な、ま、
いないんですかって言われるたまに。
いやいないんですかとは言われないけど、
うん、
いないんですかとは言われないけど2人でやってるんだと思ってましたとかライフセービングの子とかには結構言われますね。
ああ、
夫婦で
やっ、知り合いの人には確かに
そう。あ、そうそう、夫婦でやってる感をこうわざと出してるので。
はいはい。
しまあ、ね、雑誌とかも2人で乗ったりとかしてるから。
あ、なるほどね、確かに。
今日もね、今日かな、お客さんに雑誌だとご夫婦ですけど1人でやられてるんですって言われた。
いけるんです。
そうなんです
よ、ね、
うんうん、
なるほど、確かに。まあ僕もがちょっと入ったら頑張りますよ。
宮本さんね、本業の方があるので本業の方も頑張ってもらって、
うんうん、まあチキンバーガー屋さんが本業になってもいいかなって気もしてますよ。
それはないでしょ。それはだって家族としてそれこそ目指してる方向性じゃないでしょ。
そうですね、全然そんなことは思ってないです、
はい、もう七尾がチキンバーガー屋さんやりたいって言ったら七尾がやってもいいよっていうぐらいですね。
そうだね、もう早く七尾やってほしいなって気持ちいっぱいですよ。
まあちょっと法律的にね、できるのはまだまだ
自動労働半端ないみたいな状況、
ね、怖いよね、そういうのね、うん、なんかさ、リビルド FM でさ、やっぱこの間、ゆかさんの回でさ、なんかアメリカはやっぱ、
うんうん、
児童、子供を売り物にしないみたいな、めっちゃ厳しくなってるって言ってたよね。聞いた？
あ、そうなんだ。
うん。
あ、ゆかさんの回ね、まだ聞いてないね。
あ、そうなの。なんかね、YouTube で、やっぱ子供が映ってるコンテンツは、うん、なんかその、児童ポルノとかじゃなくても、その子供を搾取してんじゃないかみたいな感じで、はい、今すごい厳しいんだって。
日本めっちゃいるじゃん。
ね、日本多いよね、子供の、うんうん、おもちゃ開封 YouTuber とかね、
うんうんうん、なるほど。
そう、なんかまたちょっと脱線しちゃいましたけど、
まあまあまあちょっとそんな感じで、そうですね、うん、YouTuber もならないといけないですねっていうのが今日の結論でいいですか。
なんか YouTuber でいくと宮本さんの VTuber のうさぎちゃんの
うん、
ツイッターアイコンなんか微妙に角度変わりましたよね。
気づきました？
うん、私は気づきました。皆さん気づきました？なんか宮本さんの個人のアカウントですよ、まあ
ですね、
が、はい、緑背景にうさちゃんなんですけど、
うんうん、
うさちゃんだったんですけど、なんか最近うさちゃんの角度が変わったんですよね。うさちゃんの角度っていうか、まあ、宮本さんの顔の角度に合わせて変わってるんですけど。
そうなんですよ、あのもうすぐで多分あのウインクバージョンっていうのがあるんでね、それにも変えていこうかなっていうのがあるんですけど。
ウインクバージョン、そんなのなんだ、
はい、
かわいいね。
まあまあちょっと、はい、あ、キモいですよ、かなり。
うさちゃんはかわいい。うさちゃんのそのキャラクターを作ったのは別に涼介くんじゃない、あ、宮本さんじゃないんで、別にそのうさぎに罪はないですよ。
うん、まあそんな感じですね。
うん、宮本と連動してるって思うとキモいよね、確かに。
結構不評。
不評？
このアイコン。うん。
前の方が分かったってこと？
誰か分かりませんでしたとか、
あ、
ちょっとこ、顔が変なってコメントで怖いですとか、前のやつだと。
それは怖いよね。でもこれにしてから増えたんでしょ、フォロワ
ー。
今1500また超えてんじゃん。
そう、1500ね、もう10回ぐらい1500繰り返してるから、期待はなりました。また下がるし。ずっと1500をね、うろちょろしてる。
あ、そうなんだ。
そう、多分だから10回ぐらい1500人達成してるからさ。
うん、まあ、あ、そうなの、まあ、それはすごいね。
何も気にしてないよ、うん、
うん、 そうなんだ。じゃあ私もさっきナイケルさんがもうすぐ7000人、あと1人で7000人って言ったけど、あと1人で7000人をナイケルさんも何回も経験してるかもしれない。
いや、まあちゃんと伸びる人は何回も経験しないですよ。
ああ、そっか。あ、そうだよね。伸び、まあアップダウンはあるにしてもさ。
うんうん。何回も経験しない。
基本的には右肩上がりな方はね、そんな何回も経験しないね。確かにそうだわ。はい、うん。
僕の、あれは、あの、ブレてるんで、
うん、
フォロワーが100人単位で減ったりするんですよ。
すごいよね。なんかさ、フォロワー解除、
その
リムーブ、リムルっていうんですかね、うん、リムルのも結構めんどくさいじゃん。
うん、そうそうそう、そんな減るっていうのはだから、ね、
一応だってさ、感情、脳みそを通してさ、うわこいつなんかまたなんかもう、はい、もうリムりますみたいなさ、その一回脳みそ挟んでるわけじゃん。
そうそうそうそう、だからすごいんですよ。
はい、そういうつつ、私はよくリムりますけどね。
フォロワーの減らし方っていうのをかける、多分、
うん、こういうのすると減りますみたいな。確かに増やし方って結構あるけど、減り方ってあんまないかも。
そう、減らし方みたいな、100人単位で減らせる方法を教えますみたいな。
うん、確かに。
まあまあまあ、そんな感じ。
うん、
ちょっと雑談が
長くなっちゃいましたね。
流れちゃったので
2週間ぶりだったので、ちょっとあれですね、長くなっちゃいましたかね。
そうですね。まあそんな感じで、
はい、
今日もいいですかね。
はい、
じゃあ西脇 FM 聞いていただきありがとうございましたということで、ご意見ご感想などはシャープハッシュタグ待てお願いします。あとまあポイントもやってるのであ
のシャープハッシュタグっておかしいでしょ。
え、今なんて言った俺。
シャープハッシュタグまでお願いしますって言って、それはもう何も伝わってこないから、ね。
情報が、
情報が何も入ってない。ね、
あ、それですね。
ハッシュタグ西田系 FM ね、どっちか。でもいいですけど。はい、
シャープハッシュタグだよね。あのお願いします、う
ん。シャープハッシュタグだと、なんか多分別のものに届くと思います。わかんないけど。
じゃあ、今気づいてなかったわ、俺。うん、今の
はそれはなんか多分ね、前も言ってたと思う。
うん。じゃあそれにか、はい、まあ、あとポイントも、引き続きやってます。
そう、あと2組で150組になります。もうすぐで。ありがとうございます。
あ、もうすぐなんだ。そっかそっか、 OKOK、 了解です。
よし、じゃあ
そんな感じで
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。いってらっしゃい。こんばんは、よろしくお願いします。